聖霊と福音です。聖霊と福音、聖霊様が福音と深く関わりがあります。聖霊様が望んだ時福音を語るんです。イエス様は神様です。神様が人間となって来られてこの地上で住んでおられました。聖霊様がイエス様に望まれた時が30歳です。30歳の以前にはイエス様はもう大工の仕事を手伝って生活をされました。ヨルダンでバプテスマヨハネから洗礼を受けて、それから聖霊が鳩のようにイエス様に臨みました。それから聖霊に詫びてエリゴというところに行かれ、40日断食をされてサタンと戦って勝利をするんです。それで聖霊を満たされてまたガリラヤに行って、ガリラヤであらゆる神様の御業が現れるんです。その次ナザレというところ、自分が育てられたその場所に来られました。今日の本文がそんな本文です。それでその街道に入った時、この彼らの読むポーションがある、トーラポーションと言ってるんですけど、その日読む場所が今日イザヤ書61章のその箇所でした。その箇所を読んで、聖霊に満たされたイエス様はこれをそのまま宣言するんですね。21節のようにイエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました。御言葉がただ文字で書かれてるんじゃなくて聞く人々に実現されたと。福音をイエス様が語りました。その語ったその御言葉が今日皆さんに実現された。これが聖霊様の働きはそのような働きです。ただ御言葉で終わるんじゃなくて、その御言葉が私たちの中で働いて実現されます。それでどんな御言葉かということですね。これは神様が私たちを自由にする福音であります。だからイエス様がこの聖霊を受けてからこの福音を始まったように、私たちにも弟子たちにもエルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいと言われました。その父の約束は聖霊のバプテスマです。聖霊のバプテスマ、聖霊があなた方の上に臨むとあなた方は力を受ける。それでエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで私の証人となります。聖霊が来られることでこの福音が広がり、それが実現され、これが重要。御言葉だけで終わるんじゃなくて御言葉が実現され、教会が誕生したんで、今日このペンテコステがその日であります。今日みんな聖霊充満になるように祝福します。第一番目はこの貧しい人々に福音を伝えることでした。18節を見ると、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるんよと、私に油を注がれた。この言葉がイザヤ61章です。61章の1節、この貧しい人々が、ね、福音を受けた、それで自由になった、今日救われたという話です。人がどうして貧しくなるか、いろんな問題があって貧しくなるんです。貧しくなると自分の土地やその財産、家を売るんです。売ったらその人は不自由になる、また奴隷になるんです。その当時にはね、それが貧しくなったということです。その貧しい生活が 聖霊によって福音が与えられ、あなた方は自由になった、貧しい生活から自由になった、そのように主が宣言されたんです。これはイスラエルの土地制度を知ることが重要です。彼らは50年単位で土地を売りました。また家も50年、それでこの50年ごとにヨベルの都市が来るんですけど、このヨベルの都市が何年残っているかによってその土地値段が決まるんです。その売ってしまったその土地がこの自分の元に戻す、これが福音です。売ってしまったんですけど自分の土地、自分の家にまだ戻るんです。この方法が2つです。一つは親類、気前がいい親類が来て、いやあなたかわいそうだ、それで自分の財産でその土地を買ってあげるんです。そうすると自由になるんですよ。まだ2番目の方は、その親類が現れなかった時には50年になるまで待ってるんです。それで50年になったらラッパが吹き鳴らすんですけど、その時全部自分の土地、自分の家に戻るんです。元の所有者に戻るんです。これがヨベルの都市ですよ。19節、主の恵みの都市、ヨベルの都市、付け知らせるためにイエス様がこの世にナザレで宣言されたのがそれです。私たち人間、アダムとエバがエデンの土地を持ちました。神様がエデンを彼らにプレゼントしました。しかしサタンが来て、詐欺師が来て、もうこうしてこうしてして、この罪を犯すようにして、結局その土地が転売されました。これはサタンの手に渡されたんです。それでその土地の値段はどれぐらいかというと、聖書に書いてあるその値段です。罪の報酬は死である。これを善悪の知識の木の実を取って食べたら必ず死ぬという内容が土地文書です。これを巻物に巻かれて7つの印鑑が押されてました。その内容をヨハネは、使徒ヨハネは知っていました。その内容、この土地値段を払って自分にこのエデンの園を取り戻してくれる人がもうどっちを探してもないのよ。孔子、孟子、マホメット、ブッダ、誰を探してももうその土地の値段は死を要求するんだから、サタンがこのあれを持って帰るためには私が要求する死をください。神様がそのように宣言されたから。誰でも人間はこの一度死んだら終わりよ。だからヨハネは激しく泣きました。私たちはこれで終わりだと思ったんだけど、長老の一人がヨハネに言うんですね。泣かなくてもいい。ダビデのね、ユダの獅子、イエス・キリストです。イエス様がそれを買い取りました。それを開くことができた。開いてこの人々の値段は死です。その死の値段をイエス様が全部背負った。十字架につけられました。死なれました。そして葬られました。これで支払ったんです。テテレスタ、すべて支払いました。それでイエス様はよみがえられました。これがあなた方に今実現されたと言われるんですね。聖霊様がイエス・キリストを通して、ね、全部支払った。信じる者は誰もみんな救われます。これがヨベルの都市と同じこの国家ですね。親類が来てました。 イエス様は人間となられた理由は私たちの真理としてこられたんです。それで私たちのために全てを支払って私たちにその土地を戻してくださった。ただ信じればそれが自分の土地になります。エデンは私たちのものになります。神様の国は私たちのものになります。それをね、 個人、また教会、また国単位で宣言することはとっても意味がある。今日ペンテコステこの日に私たちの主がこのヨベルの都市をこの教会に宣言されました。今日はヨベルの都市。皆さんは自由です。国家もヨベルの都市を宣言したらどんなに幸せでしょう。 今パパニューギニアはクリスチャンが 96% です。ソロモン諸島もその程度でしょ。彼らは本当に祝福されてる。彼らの議会にはキングジェームズバージョンの憲法がそこに議事堂の中にあります。<笑> まあこれで今年ですね、9月16日に黄金のジュビリー、黄金のヨベルの年を宣言するつもりだとさっき、もらいました。憲法上彼らはキリスト国家宣言をしようとするんです。素晴らしいことですね。この首相と 한준先生を合わせる人が牧師なんですけど、ジョセフ・ウォルターズ牧師です。この先生は100万名の代表者です。この方が、한준先生がやろうとすることを首相に紹介してるんですね。神様が このパパニューギニアだけじゃなくて日本にもヨベルの都市を宣言してくださると感謝します。ハレルヤ。だから私たちが聖霊によって宣言すると、大胆に宣言すると、今ヨベルの都市です。今が救いの日です。 さっき私たちは今ぞ、今ぞ、救いの日は今ぞ、そのように賛美をしました。御霊は私たちに救いが後だと言わない。信じたら、信じたこの時間、この瞬間、あなたの財産、あなたのものになります。今が救いの日です。2番目は、この 囚われる人ですね、囚われ人に斜面、自由ということですね。自由を与える、囚われてる人に、じゃああなた方は自由だと斜面ですね。まあ圧迫を受けて自由が取られた生活をしてた人々は自由がどんなに大切かということが分かる。自由をずっと味わって当たり前のように生活する、この日本の 住んでる私たちは、その大切さはよく分からない。北朝鮮で圧迫を受けて、この自由がない。それで脱北した人々が韓国に来ると、もう感動して感激して泣くんですね。あ、こんなに自由がある、自由が大切だと。1774年、 イギリスの植民地であったアメリカ、アメリカ中3州でした、3カ州。その代表者たちが集まりました。これ大陸会議だと言ってるんです。そのところでペトリック・ヘンリーさんがこのように言いました。イギリスの強圧の、その圧力、そこに対してこのように宣言しました。自由がなければ 私たちに死を下さい。自由が死より勝っている。 ということで彼ら独立戦争を宣言し、独立戦争で勝利した結果、自由を獲得しました。自由が急になくなる、イスラエル、北イスラエルがアッシリアに完全に滅ぼされて自由がなくなった。また南も空城支配をする結果、 BC586 年にバビロンに捕虜になっていきました。神殿は壊されました。彼らは自分がしたくないその強制される生活が続き始めましたね。彼らが空城の前で、ネブガネデザルがこう立ってた空城の前で拝めとすると、拝まなければならない。そのような自由が奪われた。それで自分たちが神様を礼拝した時、どんなに自由があってどんなに素晴らしい生活であったか、ヤウェ神様は私たちをいつも自由意志を与えてくださったんだ。その自由意志を間違って使って空城支配をした結果、今こんなになってしまったんです。それで悔い改める連続でした。70年後はね、悔い改めること。自由が奪われたら、自由から救われるのは人間の力で不可能よ。蜘蛛の巣があるんですけど、蜘蛛の巣にトンボがね、ポンと飛んで、そこでかかるんですよ。トンボが身も耐えしますよ、そこから抜け出そうと。身も耐えせば耐えするほど、蜘蛛の巣がますます彼を圧迫するんです。これが自由を一旦奪われたらこのようになるんです。主が助けてくださらないといけません。彼らがバビロンに捕虜になって、神様からそのような約束をいただくんです。エレミア46章の27節、
私のしもべヤコブよ、恐れるな。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない、
これが自由ですよね。怯えさせる者は誰もいない。これは神様が、私のしもべ、神様のしもべ、ヤコブよ、イスラエルよと呼んで、このように主が自由を与えると宣言されますね。エレミア33章の7節、
私はユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を返し、初めのように彼らを立て直す、
初めのように彼らを立て直す。この意味は自由を与える。皆さん、クリスチャンはなぜクリスチャンですか？真理があなたを自由にします。自由ということ、自由意志。それを間違って使ったらまた、奴隷になるんですけど、それを主と共にこの自由をよく使う、それで主が私たちを自由に咲かせるんです。それでこのイスラエルが自分の土地に70年になって、捕虜生活の70年後で戻るんですけど、誰によって戻られるか、神様が油注ぐ人を通して戻るんです。イザヤ45章1節から見まし、
主が油注がれた者クロスにこうおせられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする、
油注がれた。今日皆さんに油が注がれます。油注がれるとクロスのようになりますよ。クロスはペルシャの一代目の王様です。その王様がイスラエルを奴隷にしたこのバビロン帝国を 打ち砕きました。彼がどんどんどんどん強くなっていきました。神様がなさろうとすることで人を選んで油注ぐんです。そうすると自分も知らないことがどんどん起こるんですよ。もう成功、まだ道が開く、どんどんどんどん開く、開かれる。今自分が想像もできなかった人と会うんですよ。ニセス、
私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る、
うん、このように険しい道、ね、このバビロンに捕虜になって彼らは絶対そこから抜け出せないんですよ。鉄の貫抜きがあるから、扉です、聖堂の扉。それをそこに奴隷になっている人は絶対それを抜け出せない。鉄の貫抜き、それを打ち砕きへし折って、そこから油注がれて力が持っている人がそこから自由を与えてくれくださいます。三節、
私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ、
秘められた宝。皆さん、油が注がれるとどこに秘められたものがあるか、それを皆さんと私に移してくださいます。富が移動しますよ。その理由はイスラエルのため、また宣教のため。皆さんがこのような秘められた財宝が、隠された宝が皆さんに移されるように主の名によって祝福します。神様が私たちに今日油注ぐんですけど、その注がれて、ああ今私が注がれた、今私は救われた、そのようになるように祝福します。この私たちが注がれたものを持って、私たちができる範囲のことをするんです。今子どもたちがコンピューター中毒、テレビ中毒、まだある大人はゲーム中毒、アルコール中毒、麻薬、賭博に捕虜になっている人々がいます。私が伝道している人がいるんです。その人は自分が1ヶ月10万円以上賭博で失うこと分かってますよ。しかし自分が負けること分かっても、囚われたからね、ワクワクするって、そこに行きたくてたまらない。まあ後で負けてから、ああしまった、通わされたいと思うけど、できない、自分が縛られてるから。だからあんまりにも負けるからね、その賭博のところでは、あなた残念ですとしてね、ハムを送るんですよ。ハムももういっぱい送るんですね。彼はハム食べないからね、全部私にくれる。私今ハムを食べてます。早く食べなくていいように、彼が自由になるように、皆さん真理が彼を自由にします。囚われたものを赦免する、これが主の福音であります。まだこの目が見えない盲人には目が開かれること、これが福音なんですよ。人間は肉の目もあるし霊の目があるんです。イエス様はもちろんこの肉の目も癒してくださったんですけど、聖霊様が癒してくださる目は霊の目です。聖霊様が下ると御言葉と共に来るんですね。水と御霊、 によって生まれ変わる、ボノゲインということ。それで霊の視力が始まるんです。霊の目ということは神様の御言葉を信じる目です。だからこの霊の目が開くということは霊の視力が開くということです。堕落した時には私の霊が、霊の目が死んでしまいました。だから天国も地獄も見ることはできない。ただ人本主義者になって無神論者になっているんです。神様はないとそのように思うんですね。しかし私たちがこの罪を悔い改め、イエス・キリストの血潮で自分が洗って、清められる時、聖霊様が来られるんですけど、聖霊様は私たちの目の視力を回復してくださいます。今まで信じなかった御言葉が全部信じるようになって、聖書が蜂蜜のようになる。御言葉が全部信じる信仰の目が与えられる。それが、ね、盲人には目が開かれるという意味なんです。天国が私たちの中に入ります。天国はこの場所的じゃなくて、あっちだこっちだではなくて、御霊によって喜び平安であります。これは全部信仰で基準になるんですよ。イエス様は信じることで、イエス様の着の服が着せられ、喜び平安というものを全部聖霊様の視力、聖霊様が与えてくださる信仰です。また自分の中に主がおられることが分かる、信じる、それで会話する、主と共に歩む。皆さんの中に全能者がおられますよ。これが分かる、それが見える。見えるということは、ね、こう肉眼で見えるんじゃなくて信仰で見える。信仰で話を一緒に会話する、信仰で料理をする、皿洗いをする。皿洗いをしながら、主よ、私の罪がこんなに清められてありがとうございます。私は皿洗いが大好きです。しかしもうほぼ終わろうとするのに、うちの家内がじゃまだ点検のために自分がやると言ってる。これが残念ですよ。最後までしたいね、私がきれいになったという。まあ、このようにすべて見る目が信仰の目で見るんで、それで虐げられてる人を自由にするというね。本当に聖霊様は自由ということを与えてくださいます。救いが、自由が今です。ただね、聖書が文字だけでこの知識で終わるんじゃなくて、これが今動きますよ。ああ、私は貧しくなる必要がないんだ、私はもうその奴隷じゃない、私はもう自由を奪われた状態ではない、自由が与えられた、まあ、神様が私の霊の視力を取り戻してくださいました。このように自由が与えられるね。だから聖霊様が来られたということは、自分の中で自由というものが生じる。罪から自由、人を憎しむ憎しみから自由、劣等感妬みから自由。この世の中で自分が宝であることが分かる。これが恵みによって、ね、聖霊様が与えられる視力によって、主と一緒に交わって、主の思いが私の思い、主の感情が私の感情。いや、恐れてはならないよ。なぜ？主は恐れないから。いつも喜びなさい。主が責任を持って私たちをそのようにしてくださいます。だから聖霊様が今ペンテコステに来られて、 ラッパ吹き鳴らしてる。だからラッパが初めて吹き鳴らした時がペンテコステです。それが、ね、ヨベルの年のラッパです。自由だ、元通りになれ、エデンがあなたのものだ、それがその私が全部支払った、封印が解かれて、この文書ですね、土地文書が全部私たちに戻って、支払ったイエス・キリストサイン全部支払った、あなたのものだ、天国が私のもの、ハレルヤ。このラッパの声を今日聞くように祝福します。どれラッパするか、今私の声がラッパよ、ぷーっとするか、皆さん自由だ、この自分の土地を戻しなさい、エデンは私のものだ、一緒に言いましょう、エデンは私のものです、ハレルヤ、神様の国が私のものですよ。祈りましょう。今日ラッパが吹き鳴らされました。イエス・キリストが聖霊によって宣言された、その御言葉が今日ここに実現されました。救いは今日です。今日が救いの日、私たちは本当に自由、奪われた自由が与えられました。そのように、ね、信仰の目で見るように、信仰の目が全部回復されるように、イエス様祝福してください。主よ。